アーメン。今日も素晴らしい神様の御言葉を共に開いていきたいと思います。神様の御言葉は私たちに知恵と力を与えます。アーメン。本当の命を与えます。そしてイエス様の時代には聖書というと旧約聖書でした。そしてこの旧約聖書にはイエス・キリストご自身のことが、神の国のことがたくさん書かれてあります。そして私たちは今創世記を見ています。創世記には、初めに神が天と地を創造したと書かれてあるように、神様ご自身が創造されたオリジナル、もともとの原型が教えられております。この創世記を見るときに、私たちは神様ご自身の祝福の計画を、創造のご目的を、私たちは共に御言葉から知ることができます。今日は人の原型です。そしてまた男女の原型です。そしてまたもう少し行くと、夫と妻の原型です。そしてそれは結婚の原型、オリジナルをこの御言葉の箇所は教えています。創世記の2章の18節から25節のところまで御言葉を共に朗読してまいりましょう。それでは御言葉を、はい。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のためにふさわしい助け手を作ろう。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。人は言った、これにこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。アーメン。今日はこのようなタイトルで御言葉を一緒に開きたいと思います。与えられた命の関係、主は私たちに命を与えてくださいましたけれども、その命がどのように組み合わされて神の栄光祝福と表されていくのかことを共に見てまいりたいと思います。今日私自身もこの御言葉を共に最初から学ぶ中で、私自身にも牧師として御言葉の好みがあります。そしてまた得意な分野もあります。だけれども聖書を最初から神様の御言葉の順序に従っていく中で、今日はこのところに向き合います。この1週間、今まで以上に緊張が伴うメッセージ準備でありました。そして本当に自分自身が取り扱われるトピックでした。今日このメッセージの前に、この言葉の前提として、私自身のことも、そしてまた兄弟姉妹のうちの誰かをも、決してこのメッセージにおいて責められるところがありませんように、主の御名によって心から祈ります。その全ての事柄において、私たちが今日も共に神様の御言葉の前に共に進み出て、主ご自身から語りかけを、そしてまた主ご自身の前に私たちの悔い改めと、また主ご自身が与えてくださる新しい歩みを、主ご自身がお一人お一人のうちに、私のうちに 主が導いてくださることを心から信じます。そしてまた主ご自身はこの人の創造、また男女、そしてまた 夫と妻ということについて学んでまいりますけれども、これから結婚する方もたくさんおられると思います。そしてまた聖書の中には、神様のご計画の中で一人で主にお仕えするという導きを受けている人がいるということも聖書ははっきりと語っていることを覚えていただきたいと思います。そしてまた私自身の、私たちの所属する教会の教団の本部がアメリカにあるということで、アメリカでは、私たちより少し先に進んだ教会として、30代も40代も50代も60代も70代もどんどんと結婚していっております。何か新しいことをけしかけて今日メッセージ終わったら、明美先生が私も再婚するなんて言い出したら、ちょっと家族会議を開かなければならないこととなりますけれども、本当に多くの人が再婚しています。アメリカでは本当にこの聖書に基づいた結婚ということを、本当に受け止めて助けられる、その愛の関係の中に相手を見る中で、残念ながら先に天に送ってしまった、またいろんな事柄の中で、残念な結婚の終わりを迎えた方々も主にあって新しい歩みをしていることを報告させていただきたいと思います。今日主がこの御言葉の時間を祝してくださいますように。今日私たちが生かされているこの日本にちょっと目を留めていきたいと思います。この今私たちが生かされているこの日本において、皆さんも十分ご存知だと思いますけれども、夫婦関係が本当に痛み傷ついております。離婚件数は2002年がピークで29万組、そしてここ数年は25万組の離婚の届け出件数ということで厚生省から報告があります。計算すると1時間で30組ということですから、この礼拝時間2時間の間には60組の人が正式に届け出をして離婚をしているという数になります。また厚生省、そしてまた新聞テレビ報道によりますと、届け出をしている人の約6倍の人がもう、事実上離婚状態にあると言われております。ですので現在25万組のかける6倍というならば、150万組の人がもう完全に1年間で組ですから、その影響を受けているのは30万人の人々、そしてその中には子どもたちが、そしてまたその何よりも当事者が本当に痛みを経験しております。私自身今日、正直に、語る資格がないものであるということを皆さんの前に、語る資格というのはもう主ご自身から来ることであり、私自身が話すのは御言葉だけですので、御言葉を宣言いたしますけれども、私自身先週皆さんの前で関白宣言をビジョンに結婚したということを申し上げましたけれども、関白宣言、信仰の多くの先輩たちのように、ビジョンを掲げて結婚しましたけれども、そのビジョンが良かったのか悪かったのか、そして、また愛があれば大丈夫と思って結婚しましたけれども、愛があると思って勘違いしただけでは大丈夫ではありませんでした。結婚生活1年目、私たちは本当に大恋愛の末に結婚をしましたけれども、私自身は自分なりに一生懸命頑張っていると思っていました。しかし、なんで家内はついてこないんだろうという感覚がありました。そして結婚生活をして3ヶ月目、4ヶ月目に、ある一冊の本が会社から帰ったら家に置いてありました。家内が買った本です。幸せな夫婦生活とはっていう本でした。なんでこんな本が必要なんだろう。俺がこんなに頑張ってるのにと思いました。2ヶ月後にはまた1冊増えてました。3ヶ月後にはまた1冊増えてました。1年間で彼女は結婚してから幸せな結婚生活に関する信仰書を3冊買いました。その度に私の心の中にはどちらかというと男のプライドゆえに怒りがこみ上げてきました。なんで、こんなに俺が頑張ってるのについてこないのはお前の方だろうということの思いが強くあったように思います。ですので1年経った時には結婚生活は本当にお互いの中で冷め切っていました。その冷め切っていたということも後で振り返ってみなければわからなかったんですけれども、1年経ってある日、私もその時には家内に対して実家に 帰れと怒鳴りつけたこと2度、まあ、今日はちょっと初めてこうユースの前でも告白しますけども、ちょっと今日は姉妹たちだけではなくて全体が遠くなって主を一つとしてください。もう実家に帰れと怒鳴りつけたこと2度、本当に家内は辛いところを通っていたようです。そんなことにも気づかず、私は1年目ある日、いつものように会社に出勤前に新聞を読んでいました。そしてその新聞にはこのような報道が書かれてありました。私たちが結婚したのが1991年、その翌年ですので、翌年の統計が、翌年前年度の統計が出て、1991年度に離婚した離婚ケースは17万組、そして先ほど申し上げた通り潜在的に完全に破綻しているだけれども、いろいろな理由があって届け出れない件数はその6倍を数えるという報道を見たときに、私自身は聖書や礼拝や誰かの祈りやアドバイス以外に初めてこのすごい何ですかね、聖霊様の語りかけというか、聖霊様の語りかけ、こんな語りかけがあるのかなと思うんですけども、新聞を読みながらちょっと震え出して、このままではお前も捨てられるっていう、いや冗談じゃなくて、このままではお前も捨てられるっていう思いが本当にやってまいりました。本当にその衝撃は、それまで本当に気づかなかったので、私はその夜、会社から帰って家内に、謝って、そしてそこから、本当にもう申し訳ない、今日こういう示しがあったんで、自分の、至らないところがあったら許してほしい、その時に初めて家内からなんでその3冊の本を買ったのか、どうしてどれだけ辛い思いをしてたのかということを初めて聞いてですね、その、こう1年のことも私は知ることとなったわけなんですけれども、本当にどうしていいかわからないので、もうゼロではない、本当にマイナスからかもしれないけれども、一緒に歩んでほしいともう一度お願いをして、そして本当にそれから、多くの方々の取りなしと祈り、また何よりも主の恵みと憐れみ、本当に家内の忍耐の中で今まで守られてきたことを覚えるときに、ただ本当に主に栄光をお返しし、主の本当に恵みと憐れみの家であること、また家内の忍耐の家であることを心から感謝しています。今私たちがこの自分自身もこの社会を振り返るときに、創造主なる神様はいないといったこの社会において、神様はいないので死んだ後も何もないから何をしても大丈夫というような、本当に自分中心の生き方を選択する、この自由な社会の中に、自由に見えるこの社会の中において、本当に結婚が傷ついて、そしてまたそれゆえに子どもたちが傷つき、その当事者たちが傷ついて、その関係者たちが傷ついています。今回御言葉を読む中で、マルコの福音書の10章のところを見ると、イエス様が子どもたちを私のところに来させなさいと力強く宣言している、その箇所の直前には、イエス様がパリサイ人と律法学者との間で結婚離婚のことについて話し合っている、その直後に子供たちを私のところに来させなさいと宣言している主の宣言を見るときに、本当に主はその結婚離婚の痛みの中にある人たちをも、そしてまたその子供たちをも本当に憐れんで愛してくださっているお方であるということを覚えて、本当に主のもとに、答えがあること、主のもとに慰めがあることをもう一たび覚えました。今日私たちは創世記に目を留めています。神様ご自身がもともと設計された、もともと創造された素晴らしい結婚、そしてまた素晴らしい人、そしてまた男と女、神様が創造されたのは人です。このアダムというのは土または人間という意味において多く用いられていますけれども、この人から神様は男と女とを形作ってくださいました。ですので、このことを聖書的にする必要もあります。もちろん聖書は男から女が取られたと第一コリントの11章にも言っていますけれども、人が一人でいるのは良くない、神様は最初に全てのものを創造して良かった良かった良かったと宣言されましたけれども、人を見た時だけ良くないと宣言されたんです。それは何かというと、人が一人でいる、だから人から 男と女を神様は形作られました。この神様のご計画の中で、神様は人間をどのように作られたのか、男女をどのように作られたのか、夫と妻を、そして結婚をどのような目的で作られたのか、今日朗読した三つの箇所、朗読した箇所の中から三つのポイントで早速見てまいりたいと思います。第一番目に、この私たちの結婚関係、いや、神様が罪なき、この男と女とに定められた完全な結婚というのは、助け合う関係として作られました。神様ご自身は彼にふさわしい助け手を作ろうとご計画されたのです。すべてのものを神様は形作り、そして人を神の形に似せて作られ、そして神と霊的な深い交わりを与えてくださったお方、そして神が全地を支配する、だけども神様はその代理人として人を立てられて、人を用いられた。そのパートナーとして神様は神の形に作られ、そしてその神のパートナーとして作られた。しかしこの人にもパートナーが必要だと見つけたんだけれども、誰も見つからなかった。なので神様は人が一人でいるのは良くないと判断され、今まで全部頭部、良いと判断された方が初めて良くないと見られて、そして人から男と女を作られ、そしてこの神の創造は、この男と女とに作られた時に、これが神の形であり、これが人は本当に良かったという創造であることを覚える時に、主の御名を心から崇めます。そして創造主なる神様は、男の人が寝ている間に麻酔手術を行ってくださいました。去年、同時期私は実は大変なことで倒れて、教会の当教会の看護師である姉妹に見つかって、先生病院に行かなきゃダメですっていうことで、病院嫌いの私ですけど、その姉妹が病院に直接電話し、そして病院に運ばれ、そして緊急に人生で初めての点滴を受けることとなりました。そして点滴を受けている最中にもう一本、この点滴にの間に、もう一本なんか注射を入れられた瞬間、私は隣にいる姉妹と家内に告白しました。僕は倒れる。そしたらその信仰の通りに人生で初めての点滴を受けながら病院で前のめりに体から倒れていき、意識を失って倒れてしまいました。家内がそうです、うちの主人は血に弱いから言ってるのをすごく悔しく聞きながらお医者さんがそうです、屈強な男の人ほど血を見ると倒れるんです、注射針見ただけで倒れる人もいますって言われながら本当に悔しい思いをしたんですけれども、この男の人が寝ている間にあばら骨から女が取られたという想像がなされたということですけれども、神様の初めての麻酔手術、詩編の127編の2節にはこのような素晴らしい御言葉を見つけました。あなたが早く起きるにも遅く休むのも、深紅の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。アーメン。この男にとって最も必要な助け手である女を眠っている間に用意してくださった方は、兄弟姉妹、私たち主に愛された者たちのためにその必要を眠っている間にも備えてくださる方です。信じる者はアーメンと言いましょう。アーメン。すべての被造物は土の塵から作られましたけれども、女だけが作られ方が違いました。すべての被造物は土の塵から、人もまた動物も作られました。しかし、女だけは男のあばら骨から作られるという特別な大切な存在となりました。頭から取られたのではないので、男より上ではありません。男の足から取られたわけでもないので、男の舌でもありません。あばら骨というのは対等なパートナーということを意味しています。ですから男と女は対等なパートナーとして主は作ってくださいました。また心臓に一番近いところですから、お互いに心と心を分かち合う、 お互いの命を守る大切な存在として、お互いがお互いのために与えられている。だから人には愛し愛される対象が必要とされており、そしてお互いに愛し愛される中で、お互いの中に、ここからが大切です、お互いの中に相手の存在を見出すことができるようになります。お互いの中に自分の存在を見出すことができるようになる。ですから本当に夫にとって妻は支配し従わせる対象ではなくて、本当に愛し仕えていく対象であり、愛するというのはヘブル語の言語をさらに突き詰めていくならば、このことは本当に大切なことだと思うんですけども、愛するって言っても人によって国によって全然表現方法が違うんですね。でも本当に愛するっていうことを言語的に見ていくならば、それは大切にする、大事にするという意味があります。本当に言葉や口先だけではなくて、本当に大事にする、大切にする、心臓を大切にするように、お互いを大切にする。エペソ5章の28節にはこのように書かれてあります。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。夫婦問題に詳しい私ではなくて、心理学者のウィラード・ハリー博士、数々の経験と調査の中からこのように言っています。結論というのは、妻は愛されることを、夫は多くの場合尊敬されることを求めているということです。ちょっと、ご主人の方々、また将来ご主人になる方々、心に留めて聞いてください。妻が夫に求めるものは、夫に愛されているという実感。そのために必要なのは愛情表現。例えば手をつないで歩く、記念日の贈り物、愛の、その辺、アーメンとメッセージの応答ね、はい、愛の手紙、優しい言葉がけ、褒め言葉だそうです。はい、3人の既婚者からアーメンいただきました。アーメン3つ感謝しますしを受け取ってください。感謝します。では次に、夫が妻に求めるもの、妻の方々、将来妻になる方、聞いていただきたいと思います。妻に尊敬されているという実感、そのために必要なのは称賛の言葉です。なんで力が入るのかよくわからないんですけど家内に話すんだったら家で家内に話せという言葉なんですけども、ちょっと具体例も奥様方に、そして将来奥様になる方にちょっと話をしたいと思います。ちょっと心がこもっているかもしれないんですけども、こう言っていただいたら、夫は、あなたは本当に素晴らしい人ね、誰が見ても失敗したようなその時にであったとしても、私はあなたを信じてるわ。あなたはいつでも人が見ていないところで努力してきたじゃない。きっと誰が見てなくても神様は見ていてくださるし、私も見てるから大丈夫よ。これは自分の私情も挟んでいるので、妻からのアーメンは求めません。だけれども聖書の中にもエペソ5章に書かれてあるように、妻は愛されることを、夫は尊敬されることを求めています。対等のパートナーです。男尊女卑は罪の結果、聖書に書かれてあるじゃないかということを言う人もいますけれども、罪の結果男尊女卑は、人間の中に入ってきてしまい、聖書の教えでは、神様の教えではありません。男女は主にあって平等に作られました。そして父子聖霊なる神様は一つです。だけれども御子イエス様は父なる神様に完全服従されました。そこには秩序はありました。完全に一つですけれども秩序はあります。だからこそ夫と妻も完全に一つですけれども、そこには夫が妻を愛し、そしてまた妻が 夫を敬うという秩序があります。それが神様がもともと創造してくださったご計画であり、そしてまたイエス・キリストにあってこのことを主は回復したいと願っておられ、あとは第一コリント11章のところにそのことが詳しく書かれてありますので、クリスチャンの方々、あとそのことをよく調べたいという方は第一コリント11章の方をご覧ください。第2番目のところに行きたいと思います。助け合う関係、次には一体となる関係です。御言葉ははっきりと24節のところで3つのことを書いています。父母を離れること、妻と結び合うこと、2人は一体となるという3つのことについて書かれてあります。まず男は父母を離れるということが書かれてあります。神様は最初に結婚を定め、それから親子関係を作られました。この順序が、秩序が大切です。だから全ての夫婦関係は親子関係に優先します。全ての夫婦関係は親子関係に優先します。これが聖書の教えです。父母を敬うようにと聖書は教えていますけれども、父母を離れる、そして一体となる夫婦の関係を神様は親子関係よりも先に作られました。ですのでこの夫婦関係よりの方が神様の前に優先されるべきことである。そして特に日本やアジアにおいてはこのことをよく注意しなければ、結婚が破綻していく多くの関係の中で、父母を離れていない夫の問題、父母を離れていない妻の問題が、結局はその夫婦の間に、神様しかその夫婦の間には立ち入ることが許されていないのに、親がその間に介入することによって多くの痛みと傷が生じていきます。ですから両親を敬うことは大切なことですけども、それぞれが両親からきちんと自立していくということは聖書の教えです。明美先生も、子供七人育てる中で必死だったと思います。大変だったと思います。だけどもよく言っていました。漢字の親という字は木に立って見ると書くように、親は子供の自立を促し、自立を励ましていく、それが親の役割である。そのようにして、自分もまた育てていただきましたが、今度自分が逆にやってみる立場になると、そんなに簡単なことでもないということをチャレンジとして受け止めます。本当に大切なのは、主にある、主ご自身だけを必要とする自立が大切です。主にあって作られたのだということを受け止める自立が大切です。そしてその主にあって作られた、主にあって私は作られたという男と、主にあって私は作られたという女の人が、それぞれ父母を離れた自立の中で結び合わされていく結婚、これが主が最初に、創造してくださった結婚であり、それゆえに聖書は父母を離れと書いてあります。そしてその主語が男はとあるように、男は夫として、また自分の夫婦関係、また子供が生まれるならばその家族の頭として、神の前に立つ勇気と決断が必要です。そしてそれゆえに神の前のへりくだり、そしてまた妻や子供たちの前のへりくだりが必要です。そうでないといろいろな他の関係がその夫婦関係の中に入ってきてしまいます。そのような中において、男はと書かれてある中において、今日兄弟たちと、すでに結婚している兄弟たちと一緒にこのことを受け止めたい、そしてまたこれから結婚する兄弟たちと受け止めたいんですけれども、男はと書かれてあるように、結婚生活に起こってくる全ての事柄において、男として責任を持ちましょう。どんな組織でも責任者が責任を取らないとするならば、その組織は痛み、傷つき、崩れてしまいます。ですので、昨日も大きな韓国の大きな企業のトップの問題が起こりました。問題があった時に、責任を取らなければいけないのは責任者の務めです。指導者の務めです。ですので、この指導者は時に孤独です。でもだからこそ私たちは主の前に出ることができます。男は怒ったり言い争ったりすることなく、いつでもどこでも清い手を挙げて祈るようにしなさい。男として結婚生活に責任を取ります。 男として結婚生活に責任を取ります。アーメン。それが主が願っておられるその結婚の願い、のモデルであり、そして、それゆえに主はそのすべてを主の前に持ち出すときに主は受け止めてくださいます。時々その問題を、このアダムも実は後でやってしまいますけれども、エヴァが騙されたからだ、その前に本当にアダムがそのことを指導したのかどうかということは大きな問題、クエスチョンです。でも人のせいにする、そして結婚生活がうまくいかないのも相手のせいにする、そのような姿、それは指導者リーダーとしての姿ではなくて、本当に責任者として自分が責任を取る。だからこそ男はと聖書が言っている、それを今日真摯に主の前に受け止めたいと願います。また第2番目にここでは妻と結び合いと書かれてありますけれども、神様はもともと一人の人を作りましたが、ふさわしい助け手として人から男と女を作られました。男だけでは完成せず、女だけでは完成せず、人が完成するために男と女が必要でした。結婚相手に求めること、今日の教会でも数年前に、このライフプランニングシートということをして、そして兄弟姉妹と共に祈らせていただきました。そこに結婚相手に求める項目を書きました。そしてその項目の挙げて祈るということは非常に大切なことだと私は信じます。でも私は時々20、30書いてくる人を見ると正直ですね、申し訳ないんですけど、そんな人いるのかなって思ってしまうんですね。30までの項目、30はちょっと多すぎるかなとは思いますけども、でも本当に神様が与えてくださった方であるということを確認するために祈ってこういう人ということを定めることは大切だと思います。ちょっとゆか先生に来ていただきたいと思うんですけども、もし私たちがこの項目を挙げて、ということの中で、ちょっと、今日は私の弱い部分というか、私の過去も全部さらけ出したいと思うんですけども、私の大切なパートナーです。歓迎してください。結婚の条件、ゆか先生、結婚前にゆか先生が一番好きだったアーティスト誰ですか？
知らない人もたくさんいると思うんですけれども、アルフィーの高見沢さんが大好きで王子様だと思ってました。
はい、このように神様は結婚相手のために勘違いの霊も与えてくださるというか、結婚まで私は本当に彼女と結婚したくて頑張った結果、騙してしまったわけなんですけれども、当時挑発も流行っていたこともありますし、私はかつて、もう少し髪の毛ありましたけども、事実として彼女は本当にアルフィーに狂っていました。高見沢さんと結婚するんだと言って、高見沢さんみたいな人を探していたはずでした。で、私はと言いますと、私は彼女の全てが好きでしたけれども、一番好きなことの一つは、今正直に申し上げますと、彼女の後ろ姿が大好きでした。なぜか後ろ姿かっていうと、私は黒髪のストレートで、彼女の髪はここまであったんですね。でその後ろの黒髪のストレート、彼女の全てが素敵だけれども、やっぱこの黒な髪でストレートな髪が本当に素敵だなと思って、本当に憧れのポイントだったんですけども、この間ですね、イスラエル旅行から帰ってきたら、髪は染めてあるわ、髪は切ってあるわ、どうどうって言われてしまいました。もしこの項目がアルフィーの高見沢さんみたいな髪の長い人というのが結婚の一番目の項目であり、そしてまた私も黒髪のストレートの 姉妹ということが一番の項目であったとするならば、その条件がなくなった時に私たちその結婚生活は破綻しているはずです。だからこそ私たちこの結婚相手に求めるその条件ということは大切なことでありますけれども、それは絶対のことではありません。そして人は必ず変わっていきます。
アーメン。
そして結婚してから本性が分かります。
アーメン。
そしてそれだけではなくてそれだけではなくて、もうここまでさらす恥しよう、本当に人生にはいろんな時期があります。はい、ありがとうございます。今後もまたよろしくお願いします。もうその時に私たちが大切なのは何かということについて、今日一番、最近に結婚したばかりで、一番おそらく危険がないだろう二人にもう一度前に来ていただいて、そして今までの下丸子 TL 史上始まって、以来一番、声の大きい制約をしてくださった、尾崎夫妻をもう一度講談の前に迎えたいと思います。尾崎兄弟はこう優しそうに見えますけど、本当にスポーツマンで体育会系の男です。気合の入った男です。はい、ではもう一段上がっていただいて、結婚生活を貫くただ一つの条件、結婚生活を保ち続けるただ唯一の事柄、それは何でしょう。尾崎兄弟、今 あなたは幾の姉妹と結婚し妻として迎えようとしています。あなたはこの結婚が神の御旨によるものであることを確信いたしますか。
はい、確信いたします。
またあなたは聖書の教えに従って夫としての分を果たし、妻を愛し敬い慰め助けて変わることなく、その富める時も貧しき時も、また健やかな時も病める時も、幾の姉妹を愛し命の日の限り姉妹に対して固く節操を守ることを約束いたしますか。
はい、約束いたします。
はい、ありがとうございます。いつも兄弟姉妹の誓約を聞いて、指揮者である私自身が本当に感動を覚えています。この結婚というのは本質的には献身です。どんな時にも愛するという約束をするということですから、条件はどんな時にも愛するということです。辞める時も健やかな時も、また止める時も貧しき時も愛しますという約束を神と人との前にするということは、それだけです。その以外のことは全て状況が変わったとしても、条件が変わったとしても愛し続けますというその制約の中に含まれます。だからこそ結婚は献身です。自分の身を相手に与えます。相手から何かを要求するのではなくて、私自身を与えますということです。この続いて24節のところでは、二人は一体となるという一体となると教えられていますが、この一体となるというヘブル語はエハードという言葉が使われており、これは聖なる言葉です。それは神が唯一である、神はお一人であるという言葉と同じ言葉が、夫婦は一体となるという中に使われています。神様は今日学んでいるように、人から男と女を作られ、もともと人が一人でいるのは良くないと、男と女とに人を作られたお方は、もともと一つとなるご計画を立てていてくださいました。この一体という言葉はエハドという言葉ですけれども、もともとの意味は一つの肉となるということです。一つの肉となる、だから英語の聖書ではそのままです。ワンフレッシュと書いてあります。一体となると書いてあります。ワンフレッシュ。だからこそ この父子聖霊が三つの威嚇がありながらも完全に一つであるように、夫婦も男と女、夫と妻であるけれども完全にエハード、一つとなる、一つの肉となるという神様はご計画を持って形作ってくださいました。だからこそ2章の23節にある骨の骨、肉の肉というのは、これは最高のプロポーズの言葉です。まあ、これから結婚する兄弟、ぜひこの言葉でプロポーズしてみてください。私は、あなたは私の骨の骨、また私の肉の肉だ。どういう、どういう意味かというと、あなたは私自身だ。あなたを私自身のように愛する。あなたは私の骨だ。あなたは私の肉だ。そのように、体の一部のように、あなたと一つになりたい。あなたのことを大切にします。これが骨の骨、肉の肉という意味であり、本当にこの時にパートナーが与えられた喜びの中に、感動の中に結ばれ、喜びが満ち溢れました。だからこそ本当にこの男と女、夫と妻、この結婚関係は一心同体となり切り離せない関係であり、これが一つとなる中で豊かな実が結ばれていくことを聖書は教えています。マルコの10章の8節のところ、しかし創造の初めから神は人を男と女とに作られたのです。それゆえ人はその父母を離れ二人のものが、イエス様が言われたのは、解釈されたのは一心同体、一つの心と同じ体、一心同体となるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。これが天地創造の初めに神様が罪なき完全な男と女とに設計してくださった結婚である。だからこそこの神様のご計画の中で結婚は祝福のために作られたということができます。第一番目、ふさわしい助け手として、第二番目、一体となる関係として、第三番目、最後の関係ですけれども、それは25節、人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいとは思わなかった。罪なき二人は罪がないので何も覆う必要がありませんでした。恥ずかしいというのは罪を犯したがゆえに人の中にもたらされたその罪に対する対抗行動であって、このアダムとエバはその後罪を犯した後、恥ずかしさを覚えて神の前に出るときに葉っぱで自分の体を覆うという罪のゆえに恥が生じました。しかしこの時には神様の前に全く罪を犯していない作られた完全な男と女は神の前に出ても罪なき者として恥ずかしいものではありませんでした。もう一つは創造主なる神様が覆って守って全ての敵からあったとしても守ってくださるので、彼らは何か着飾って守る必要はありませんでした。そのような完全な創造の中に作られたものですけれども、この本当の愛の関係というのは、この神様が創造してくださった夫婦の中に与えられた恥ずかしいとは思わない裸の関係というのは、対等の立場で作られ、全てをさらけ出しても恥ずかしくない、自分を自分以上に見せようと妻の前で夫の前で頑張る必要がない。私は、男性ですから14年間の会社の中でも、そして今でも立場上多くの方々と男性社会の中においては名刺を交換します。そして男性にとってその名刺ということは、そのビジネスの社会の中においては大切なことを、大切な自分自身の存在を表すものとして、大切なものであるということを理解しています。家内は家を出るときに、もう、本当に失礼のないようにお化粧しなきゃって言って、身だしなみにおいても お化粧においても人前に出ることができる、先方に失礼がないようにということで、男性はあまりしませんけども、女性としての最低な身だしなみを整えたいといつも願って外出するときには心がけています。でも夫婦関係の中において、男として自分が自分以上の存在に見せなきゃいけないというならば、それは本当に疲れるものです。そして、妻が夫の前で自分も自分以上の存在として、また何かやましいところがあって何か隠さなきゃいけないというような、そのような緊張関係が夫婦関係の中にあるならば、それはまた、本当に裸になる関係、とはなることができません。でもそのような中にあって、第一ペテロの3章の1節のところからは、私たちはそのような外面を飾るよりも本当に私たちの心の中を飾りなさいという 教えがペテロによってなされてあります。今日最後に兄弟姉妹皆さんに確認したいと思うんですけども、今日このことをちょっと離れて、最後のまとめのところを見ていただきたいと思います。今日私たちこの大切な関係、これはキリストと教会との関係を指していると聖書は、聖書全巻を通して、そして特にエペソ5章で教えています。男と女、夫と妻との関係はキリストと教会との関係であると教えられています。今日皆さん、兄弟姉妹皆さんは、自分自身を必要以上の、自分以上の存在として見せようと頑張っていることはないでしょうか。神様の前に出るときに、そして教会の兄弟姉妹の前に出るときに、まあ私もこの一週間このメッセージ準備で緊張したと言いましたので、緊張はあります。でも、本当に恐れややましさのゆえに必要以上に自分自身を飾らなきゃいけない、そのようなこだわり、恐れ、囚われ、偽りは皆さんの中にないでしょうか。今日私たちが学んでいるすべてのことは、私たちと教会との、教会と主イエス様ご自身との関係です。イエス様は私たちを十字架の父親であがなってくださって、神の子供としてくださり、そして私たちのことを、教会のことを、兄弟姉妹私たち一人一人のことをキリストの花嫁として呼んでくださることを心から感謝いたします。そしてこのお方は私たちのことをふさわしい助け手だと呼んでくださって、主ご自身で全てのことをできるお方が、イエス様ご自身この地上に来られた時に12人の無学のただ人と表現されている弟子たちを選んで、主ご自身の働きを共に担う者として立ててくださったように、私たちのことも今新約の時代も神の協力者と呼んでくださっているように、主は私たちを主ご自身の働きの協力者として、助け手として、主はふさわしい助け手でパートナーとして私たちのことをイエスの血潮によって救ってくださいました。そして第二番目に、私たち主ご自身は私たちと永遠の初めから私たちと一つとなりたいと願っておられるお方です。エデンの園で主は一つとなりたいとご計画を持って、しかしそれが失われた後も主はこのイスラエルユダヤ人を立てて、そして特にこのモーセに幕屋を作るならば私はそこに住むと言われた方は、ヨハネの福音書1章で言葉が人となって私たちの間に住まわれたと、主は今私たちのただ中に住んでいてくださいます。イエス・キリストの十字架の血潮で贖われた私たち一人一人の中には、イエス・キリストが今いてくださいます。ここには主ご自身がいてくださいます。そして私たちはさらにこのイエス・キリストが再び戻ってこられるときに、完全にイエス・キリストと顔と顔と合わせて完全に知るようになり、完全に一つとされるときがやってきます。そして最後に、私たちは恥ずかしいと思うことがない関係、本当にイエス・キリストの十字架の血潮において完全に罪清められた、許された、私たちは、私たちのありのままの存在は罪と汚れの中にあったとしても、イエス・キリストの血潮の覆い、義の衣を着せられた私たちは、今日も大胆に飾ることなく、イエス・キリストの十字架の血潮によって主ご自身の前に進み出ることができます。今日も主は私たち一人一人を呼んでいてくださいます。ふさわしい助け手として私はあなたを形作った。一緒に主の前に賛美を捧げていきたいと思いますけども、主は私たち一人一人のことを、私があなたを作った、私があなたをふさわしい助け手としてこの地に置いた、そしてイエス、あの男が、女が男の脇腹から取られたように、あたかもその象徴的なように、イエス・キリストの十字架の血潮、脇腹から槍で刺されたときにどれほどの血が流されたでしょうか。その血によって私たちはキリストの花嫁として迎えられることとなったのです。アーメン。だからこそ今日も私たちはこの十字架の血潮を仰いで、このお方が私たちを救ってくださった助け手として一つとなるように、そして全く恥ずかしいと思うことがないような、神ご自身の前に進み出ることができる聖女、至聖女の交わりの中に イエス様はその十字架の贖いを通してご自分の裂かれた肉体という垂れ幕を通して私たちを招いてくださっておられます。今日このお方の前に大胆に血潮を仰いで進み出ようではありませんか。どうぞ一度御言葉の応答としてご起立ください。一緒に賛美を捧げてまいりましょう。